私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。第一の朗読で読みいただいた創世記18章にある一場面について触れ、旅人をもてなすということについて教えています。聖書を開くと、旅人をもてなすことは美徳の一つと考えられていたようです。ローマの信徒への手紙では、キリスト教的生活の規範と込み出しがあるところで、聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさいと勧められています。冒頭のヘブライ人への手紙もそうです。旅人をもてなすということは、どういうことでしょう。第一の朗読である創世記18章に目を向けてみたいと思います。三人の人がアブラハムに向かって立っておりました。彼が走り出て向かい、地に触れひれ伏して言いました。お客様、よろしければどうか自分のもとに、もとを通り過ぎないでください。アブラハムは、サラのところに行き、上等の小麦粉を三セアンほどこねて、パン菓子をこしらえなさい。まあ、こういうふうに命じたわけです。皆さんの聖書の巻末に、土量香を記したところがございますが、それによりますと、1セアが 7.7 リットル。3セアですから、まあ23リットルほど。まあ私は小麦粉について23リットルと言われても、どんな量かが想像がつかないので、重さに換算すると18.4キロ。もうちょっとわかりやすくするために、手に乗るほどの、こう、丸パンって言ったらいいんでしょうかね。あれで行くと、644個。3人の旅人をもてなすのに、アブラハムは、これほどの量を用意させる。まあ、この他にも、子羊の肉など、いろんなものを用意させたわけです。もてなしということについて考えさせられるように思うんです。三人の旅人をもてなすわけですから、まあ、上等な粉を使うのはそうでしょうけれども、三世は644個のパン菓子を作るほどの、それはちょっと多すぎるかなって、考えそうなんですね。しかし、これはアブラハムはそうではなかった。三セアの粉を使って、パン菓子を作りなさい。こういうふうに、まあ言うわけです。で、しかも、客人からそれだけ食べたいと言われたわけでもなくて、自らの意志でそのようにもてなしたというわけです。ですから、このアブラハムのもてなしには、自分のこう、損得という、そういう感情というものは一切ないですね。旅人がその中心に置かれ、旅人にとってどうであるか。これだけが、このもてなしの焦点となるものだと。こう、アブラハムのもてなしを見ると、そのように思うわけです。そして、 そのようにしてもてなした旅人こそ神の使いであった。聖書はこのように教えているんです。もしかしたらアブラムが、まあこのぐらいでいいかなとか、ちょっと自分の分も残してとか、いろんなことを考えてもてなしていたら、神の使いであることがわからなかったかもしれないですね。もてなす相手を中心に、もてなしは行われる。創世記のこのもてなしの場面はそのように私たちに教えているのではないでしょうか。福音の3日の目を向けると、マルタが主イエスをもてなそうとしています。マルタが旅人をもてなすように、もてなしのため、せわしく立ち働いたのでした。一方、マリアは、イエスの足元に座って、その話に聞き入っていたというのです。やがてマルタは、自分だけがもてなしのために働いていることに気づき、イエスに訴えたわけであります。妹にも手伝うように言ってくださいと。そうしたら、もてなしがもっと早く、そして、もしかしたら私も話を聞くことができる。まあ、そういうふうに考えたかもしれません。ところが、イエスはマルタに対して答えているんです。必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。一体どういうことでしょうか。マルタにとってもそうでしょうけれども、私たちにとっても非常にこう分かりにくいイエスの答えと言えるのではないでしょうか。少し原文にも触れつつ、ご一緒に聞いてまいりたいと思います。マルタは、もてなしのため、せわしく働いていた、立ち働いていたとありました。もてなしのために忙しくするマルタの姿が、こう頭に浮かんでくるようであります。漢字の、忙しいという文字。これは、心をなくす。まあ、こういうふうに書く。で、このなくすっていうのは、失うという意味があるのだ、そうですから、まあ、心を失う。忙しくて心を失うということが、忙しいという漢字になっている。ですね。まあ、例えば、仕事が忙しくて家庭を顧みることがなかったとか、かつて、ね、社会に出た人たちはそういう、働きをしていたわけです。忙しいっていうのは、そういうことだと思うんです。AI にもちょっと聞いてみました。忙しいとは、心が外的要因によって落ち着かない状態。心に何かが取り付いたように落ち着かない。心がどこかへ行ってしまったような状態を指す。まあ、こういうふうに言われました。実は、せわしく立ち働いていたというマルタから、この忙しいという漢字が示す、この状況と似た様子を見ることができるわけであります。このせわしく働いていたと訳されているギリシャ語は一つの言葉なのですけれども、まあ、ペリスパオと言います。で、これはペリとスパオという二つの言葉が合わさった合成動詞、その受動体が今日使われているわけです。で、ペリというのは周りに、 で、スパオっていうのは引く。だから受動体ですから、周りに引っ張られる。というのが、まあ、この原文が意味している言葉だそうです。だから忙しく立ち働いて、忙しい心が失われて、もうどっか行っちゃったような状態。それが、こう、周りに引っ張られている、マルタの姿と重なるんであります。しかし、心をなくすという、まあ、忙しいという感じと、周りへ惹かれるというギリシャ語の言葉、似ているのですが、決定的に違うことがあるのだと思います。それは、周りに惹かれるのですから、本来中心となるものがあるということです。それがあってそこから引っ張られていくわけですから。アブラハムのもてなしにもう一度目を向けますと。自分ではなく、旅人が中心にあったことを、まあ、パン菓子の例えからもよく私たちはわかるわけです。アブラハムが自分のことを考えていたなら、そんなに大量には用意させなかった。しかし、旅人が中心であった。どれだけ食べるかもわからないし、持って行ってもらうかもしれないし、そうなった場合に対応ができるように準備しておこう、と考えたかもしれません。マルタのもてなしも、当然その中心にイエスがおられたことでしょう。しかし、忙しさのあまりに、彼女はその中心にあるイエスから周りに引っ張られていった。で、引っ張られていったら、ふとこの目の端に座って話を聞いて何もしないように見えるマリアが見えた。ということだと思うんですね。だから、マリアのその態度が、まあ、イラッとしたっていうんでしょうか。だから、当然のように、イエス様、もうこの妹に言ってやってくださいって、なったわけであります。一方、このマリア、主の足元に座って、話に聞き入っていた、とありましたが、ここで座ると訳されているギリシャ語は、本来は、自分の場所を誰かの傍らに取るという意味なのだそうです。つまりマリアは、自分の場所をイエスの傍らに取ったということが言われているわけです。決して、自分が中心なのではなく、本来中心となる主の脇を自分のいるべき場所とした。このことが明らかにされているのであります。もちろん、マルタのもてなしがダメだということではないと思います。旅人をもてなすことは大切なことなのです。しかし、ここで問題とされているのは、もてなそうと熱心になるのあまり、本来、中心とすべきものから、次第にこう、周りに引っ張られていってしまった。引っ張られたのですから、自分が引っ張ったわけじゃなくて、何かが自分を引っ張ったわけですよね。何かによって、まあ、中心から引っ張られてしまった。そういうことがここで言われている。マルタの問題はもう、もてなそうとした態度ではなくて、周りに引っ張られたことによって、自分一人が頑張っている。そういう状況が見えてしまった。そして、何も手伝わず座っているマリアが見えてしまった。まあ、私たちも何かこう働きをするときに一生懸命やるときは こう、喜んでやるんだけども、まあ、きっとどっかで、周りに引っ張られてしまうということは、あるかもしれませんよね。そして、やってないご家族の姿が見えて、ちょっとイラッとしていってしまうことは、あるんじゃないでしょうかね。私も時々あるので、すいませんって言って、教育はするようにするんですけども、どうしても、一生懸命自分で、あ、これをやろうと思ってやってるんだけど、周りにいつの間にか引っ張られて、やってない人が見えると、ちょっと行ってしまう、ちょっとなんか手伝ったらよ、とか、自分の皿ぐらいに片付けなさいとか、ね、心当たりが皆さんにもあるかもしれません。それが、こう、周りに引っ張られた。教会でもみんなでそういうのをしているときに、協力してない人は、あの人はいつも何もしないと、それもきっと引っ張られたから、そういう姿が見えてきてしまう。そういうことではないかと思うんですね。だから、イエスがマルタに言われているのは、マルタのもてなしのことじゃなくて、引っ張られていって見えてきたことに対して文句を言っている。そのことじゃないかなというふうに思うわけです。さて、先週私たちは良いサマリア人の例えから聞きました。で、冒頭で、立法の専門家が何をしたら永遠の命を得ることができるでしょうか。こういう質問をしましたね。するとイエス様が立法に何と書いてあるか。あなたはどう読むか。すると、この人は、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分のように愛しなさい。と、二つの戒めについて答えている。ただ、それは正しい答えだ。というふうに言われ、その通りにしなさい。そうすれば、永遠の命を得ることができる。するとこの人は、いや、私の隣人とは誰ですかと、まあ、尋ね、そして、イエス様は、良いサマリア人の例えを話し始められたわけであります。先週の日課において、主題とされていたのは、隣人を自分のように愛するという戒めにも答えでありました。しかし、永遠の命を受け継ぐためには、隣人を自分のように愛する、それも一つなんですが、もう一つあったことを私たちは思い起こさなければならない。それは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛しなさいということです。神を愛するということであったわけです。第一の朗読に見られましたように、今日の主題は、もてなす、もてなしということだと思います。アブラハムは神の使いを十分にもてなしたのです。それは冒頭で触れたように、新約聖書でにおいても称賛されるほどであります。この主題を踏まえて、今日の日課にもう一度目を向けますと、必要なことはただ一つである。マリアは良い方を選んだと、イエスが言われているのは、神を愛することについてではないかと思えてくるのであります。マリアの姿、私たちが神を愛する、その最も良い、ただ一つの方法が示されているのだということです。それは、イエスの傍らを自分の場所として、主の語られることに聞き入る、このことであります。まあ、それは、こう、よくわかると思うのですが、皆さんが、もしこの戸惑われるとするならば、 このイエスの言葉を聞くことと、もてなすということが、こうどうも、こう、合致しない。って言いましょうか。こう、頭の中がこう、もやもやっとした感じになっているかもしれません。で、ここで、もてなすということにもう一度戻りたいのですが、それはイエスが、別の箇所でこんな風に言われています。人の子は、使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。この前半部ですね。人の子は使えられるためではなくて、使えるために来た。で、この使えるという言葉と今日のもてなすという言葉が、実は同じギリシャ語なんです。もてなすというと私たちは、私たちがもてなす。アブラハムがもてなす。マルタがもてなすというように、もてなす人が主語となっているように思うわけです。ところが、今日イエスが言われているのは、人の子は使えられるためではなくて、使えるために来た。ということであります。もてなすのは私たちではなくてイエスご自身なのだと言われているわけです。人が主語となったもてなしをもちろん主は喜んでくださるのですが、本来主は使えるために来た。つまり、もてなすのは私たち人間ではなく、主ご自身なのだと言われていることがわかるのです。恋愛のことを英語でサービスという言い表すことがございますが、サービスとは、まあ、給仕するということであります。アブラハムが旅人をもてなしたように、私たちが神をもてなすこと、それが礼拝、サービスだ。まあこういうふうに考えるかもしれません。しかしルターは、この礼拝について、私たち人間が神に仕えるのではなく、神が私たちに仕えてくださる時だというのです。つまり礼拝とは、私たち人間が神にではなく、神が私たちに仕えてくださるその時なんだというわけです。礼拝について、私たちが主語となるならば、さて今日は行くか行くまいか、私が決めると当然なるわけです。しかし、神が主語となって、私たちを招いておられるのですから、礼拝については、神が絶えず主語であって、その神に招かれている招きに、私は応えているか、あなたは応えているか、ということが問われているということなのです。礼拝によって私たちは、神のもてなしを受けるのです。神の奉仕を受けるのです。そのために私たちは、主の脇に自分の場所を、週の初めの日だけは、主の脇に私の場所を置いて、主の言葉に聞き入る。これが礼拝の時なのだということなのであります。このような私たちのあること、あり方こそが、主のもてなしを受けるということである。すなわち、主を愛するということなのです。これこそ、必要なただ一つのことである、と今日、主が私たちを招き、 私たちも新たにし、すべての人々に向かって今使わされるのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。